聖書を読み出します。イザヤ書9章1節から7節までを読み出します。しかし、苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに光栄を与えられる。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時のに喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これはあなたが彼らの負っている首輝きと、その肩の杖と、教えたげる者の鞭とを、ミディアンの日になされたようにおられたからだ。すべて戦場で歩兵の履いた靴と血にまみれた衣とは火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなくダビデの位に座してその国を治め、今よりのちとこしえに公平と正義と思ってこれを立てこれを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。一人の緑子が私たちのために生まれた。我々のために生まれた。という題で御言葉に聞いてまいります。クリスマスとプレゼントとは切っても切れない関係になっています。皆さんはどのような時にプレゼントをもらえると嬉しいですか？誕生日であるとか記念日、覚えてくれていると嬉しいですよね。サプライズであるならば、なおさらのことかもしれません。また皆さんの心はどのような品物で動かされるでしょうか？素敵なものをね、花束で本当に心潤されることもあるかもしれません。また花より団子という形で。食べ物であるとか旅行、こういったものに心を動かされる方も少なくないのではないかと思います。で、クリスマスはこのプレゼントをいただいたり交換し合う、これとない機会となります。クリスマスにプレゼントを贈り合うのは、父なる神が御子を私たちに与えてくださったことを起源とします。それも神の怒りをなだめる供え物として、十字架の上で贖いを成し遂げるためにそれをなさってくださった。イザヤ書9章においてこのクリスマスメッセージの中心は9章の6節7節となります。これらの言葉が預言者イザヤに託された時代背景を振り返りたいと思います。まずはこのイスラエル、ダビデを王としてですね、建てられたイスラエル王国は、その子供たちの時代に、北はイスラエル、南ユダと二つの王国に分かれてしまいます。で、イザヤ書の一章一節を振り返りたいのですが、アモツの子イザヤが、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世に、ユダとエルサレムについて見た幻といって始められるんですね。で、この四人の王は、第二列王記では15章から先、そして第二歴代史では26章から先に記されています。それぞれの王がどのようなものであったか短く、本当に短く触れますが、ウジヤ王は良かったんですね。良かったんですけど、最後に、神様に喜ばれない行為をしていった。ね、自分で功を絶えたりしてしまったわけですね。で、ヨタムというのは初めから悪かった。アハズももっと悪かった。で、ヒゼキヤというのは、ダビデのように、良い行いをしたって記されているんですね。けれども、最後に高ぶったってこう記されているんです。で、その二つに分かれた王国。北王国はアッシリアに滅ぼされ、南王国はバビロンに捕囚されるという結末を迎えてしまいます。その理由は、王をはじめ、民は高ぶり、主なる神に背いたということが原因となります。一章の冒頭に目を向けてみたいと思います。一節からしばらくお読みいたします。アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世にユダとエルサレムについて見た幻と。天よ、聞け、地よ、耳を傾けよ。主が次のように語られたから。 私は子を養い育てた。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を知り、イロバはその主人のまぐさおけを知る。しかしイスラエルは知らず、我が民は悟らない。ああ、罪深い国人、不義を追う民、悪をなす者の末、堕落せる子らよ。彼らは主を捨て、イスラエルの聖者を侮り、これを疎んじ遠ざかったと。あなた方はどうして重ね重ね背いて、なおも打たれようとするのか。その頭はことごとく病み、その心は全く弱り果てている。足の裏から頭まで完全なところがなく、傷と打ち傷と生傷ばかりだ。これを絞り出すものもなく、包むものもなく、油を持って和らげるものもない。あなた方の国は荒れ廃れ、まちまちば火で焼かれ。田畑のものはあなた方の前で外国人に食われ、滅ぼされたソドムのように荒れ廃れた。シオンの娘はブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のように、ただ一人残った。もし万軍の主が我々に少しの生存者を残されなかったなら、我々はソドムのようになり、またゴモラと同じようになったであろう。言葉から何を感じられるでしょうかね。神様の憤り、怒りですよね。どうしてこうなってしまったか、ということですね。で、2章には、少し飛びますが、二章には、これから下されるであろう裁きが、ね、記されています。で、三章は、三章の十三節を見ますならば、主は言い争うために立ち上がり、その民を裁くために立たれるってんですね。そのまま捨て置かれるのではありませんで、関係を再構築するために立ち上がろうとされるわけです。まだまだ、神様は、民に希望を持っておられるわけですね。で、4章短いところなんでもう一回飛ばしますが、5章ではブドウ畑の例えが記されていきます。3節、4節、5節、読んでいきましょうか。それでエルサレムに住む者とユダの人々よ、どうか私とブドウ畑との間を裁けと。私がブドウ畑に成したことの他に何かなすべきことがあるか。私は良いブドウの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ブドウを結んだのか、水ブドウを結んだのかとこう書いてあるんですね。それで私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその曲がきを取り去って、食い荒らされるに任せ、その柿を取り壊して、踏み荒らされるに任せると。はい。せっかく、ね、良いブドウができるように準備してきたのに、ブドウの方から悪いものを作るようになっていった。であるならば、間垣を取り去って、外敵が入ってきても放っといてあろうというですね、そういうことを、記されていくわけですね。で、イザヤ書6章、とても有名なところですが、読んでみますね。6章の一節。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に出し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見たと。ウジヤが死んだ年にイザヤは証明の御言葉をいただきます。すでに預言者として活動していたので、再証明とも言われます。そして、7章ですね。7章は、今度はヨタム、そしてアハズですね。ユダの王ウジヤの子ヨタム、その子アハズの時に、スリアとレジンとレマリアの子であるイスラエルの王ペカトが登ってきてエルサレムを攻めたが勝つことができなかったと、こういったことが、記されています。どんどんどんどんこう南ユダも、ね、攻められていくんですね。で、その時に7章ではインマヌエル予言がされるんですね。で、ところがこのアハズ王は信用しませんでした。インマヌエルということは、神、我らと共におられるという意味を含んでおるんですけれども、意味の言葉ですが、クリスマス礼拝で取り上げていきます。そして今回読んだこの9章、あっという間に、説明してきましたけれども、今回読んだ9章は、しかし、苦しみにあった地にも闇がなくなるって、しかしで繋がってるんですね。ですから、その前の8章を受けています。8章もぜひ読んでいただきたいのですが、かいつまんで。5節からちょっと読んでみますね。主はまた重ねて私に言われた。この民は緩やかに流れるシロアの水を捨てて、レジンとレマリアのこの前に恐れ くじけると、先ほどのレジン、レマリアですね、に恐れる。 いうことは記されていきます。イスラエルが攻められる予告がされるんですけれども、少し飛びますが、10節、共に計れしかしならない、言葉を出せしかし行われない、神が我々と共におられるからである。と、まあ、こういうことも約束されているんですね。民の心が神様から離れるのにそれほど時間はかかりませんでしたが、神様は、かえって罪によって、滅んではならないと、身思いを注ぎ、救いの御手を差し伸べてくださっております。この度の御言葉に心を向けていきたいと思います。一人の緑子が私たちのために生まれた、我々のために生まれたという題で、二つのポイントで味わってまいります。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。当時、民は正しいものが見えず、何が暗闇であるかもわからないような状態で、暮らしていたわけですね。王をはじめ、そのように導く指導者たちがありました。かといって、民を導く者たちだけに責任があると言っているのではありません。立ち上がって反対する民もいなかったわけですね。神様の教え、神様の愛に立ち返ろうとするものがありませんでした。民はそのような状況で大いなる光を見たと書いてあるんですね。見せられたと言ってもいいかもしれません。求めたからでもなく、ありえない恵みを経験することになります。罪を助長するわけではありませんが、大きな痛み、大きな悲しみを経験した者が、そこから救い出されて、拾い上げてくださるお方様を知らされる。この方に気づかされるわけですね。恵みをより大きく実体験として受け取らせていただけるわけです。9章の3節。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かす時に楽しむようにあなたの前に喜んだってこう書いてあるわけですね。暗闇を経験した者たちが喜びであるとか楽しみを取り戻させてもらえる。神様は民を忘れておらず、捨て去ってもおらず、帰って4節。これはあなたが彼ら乗っている首輝とその肩の杖と、知りたげる者の無知と、ミディアンの日になされたように、おられたからだってこう書いてあるんですね。書いてあるんですね。これも、完了したこととして、すでに起こったこととして記されています。その平和たるや、五節、すべて戦場で歩兵の履いた靴と血にまみれた衣とは、火の燃え草となって焼かれるんだ。今後、そういった、戦場で、戦争で使われる道具は火で焼かれて、必要とされなくなるほどの平和が訪れるってこう書いてあるんですね。で、迷える民へのプレゼントは、どちらに進めばよいか、道を見出すこともできない暗闇の中に与えられた大きな光でした。どれだけの安心感が与えられることでしょうか。それまで、神に背く生き方を選んでいた、その者たちが、その生き方を恥であると認めさせられ、また、開かれていなかった目が開かれ、悟りが与えられることですよね。主なる神様の恵みと憐れみがどれだけ深くて大きなものであるか、ここに表されています。一人の緑子が我々のために生まれた。二つ目のポイントに移ってまいりましょう。一人の緑子が我々のために生まれた。私たちの心は、どのようなものに、どのような贈り物に心を動かされるでしょうか。見た目も麗しくすぐに使えて実用的なものを期待するかもしれません。6節、一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられたってこう書いてあるんですね。多くの者にとって期待外れだったかもしれません。もっといいものが欲しいと思ったものもあるかもしれません。ですから、イザヤの言葉は民から尊重されなかったかもしれないですよね。将来起こる出来事ですが、この場面でも元の言葉はすでに起こったことを表す、書き方ですね。言葉で記されています。で、確実に起こることとして記されています。与えられたのは緑子ですね。漢字で書くとエイジーと 書きますよね。生まれて間もない赤ん坊であるとか、2、3歳までの乳幼児を指す言葉です。緑語。で、このものが、どのようなものになるかが説明されているんですね。祭りごとはその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられるっていうんですね。はい。霊妙なる義士って、まあ、難しい言葉が二つ続けられるわけですけれども、義士を大義士と受け取るならば、国民を代表する政治家を指したりしますね。大義士とするならば。で、新改訳に用いられた、不思議な助言者というのは、少しだけわかりやすいかもしれません。英語でも、ワンダフルカウンセラー、ね、こういうふうに訳されました。これを取り上げますならば、助け出であるとか、助け主と受け止めることができると思います。王を正しい方向に導くものという意味も含んでいる様子ですね。その政治家、祭りごとに関わること、王を正しい方向に導くものという意味も含んでいる様子。確かにこの預言者イザヤは、ウジア、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤに神の言葉を届けましたけれども、その多くは退けられてしまったという経緯があります。で、このお方は王であられ、王の王であられ、なおかつ助言者。助言者のいらない、王であるということ。ですから、欠けることのないような、お方様が来られるわけですね。二つ目の大能の神っていうのも、これから与えられるであろう緑号は大能の神だってわけですよ。誰がそのようなことを想像できたでしょうか。ね、神様が子供としてお生まれになってくるってんですね。しかも大能の神と、どんな全知全能と言い換えたりしますけれども、素晴らしい力を持っているお方様であるということ。三つ目に、とこしえの父と記されました。永遠の時間、終わりの時を経た、終末的な王国、その王様ですね。この地上が、いつまでも続くわけではないですよね。このイスラエルのに建てられた王もいつまでも続いたわけではありませんでしたけれども、とこしえの父と、本当に終わりの時を経てですね、終末の王国も新天新地、このお方様がすべてにおいて治められるというわけです。四つ目にもこういうふうに言われているんですね。平和の君としてお生まれになられる。この平和はもちろん体の健康、平安、欠けるところのない完全な平和。このお方様が王の王、神様との仲介者となられまして、神様との間に完全な平和が築き上げられる。人と人、国と国との間の平和ではなくて、神様との間に平和が築き上げられるって言うんですね。で、私たちはヨハネによる福音書に記されたイエス様を味わってできました。こういった一つ一つの言葉は、イエス様において完璧に、完全に成就したということですね。9章の、イザヤ書9章の7節を見てみますが、その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今よりのちとこしえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれるっていうんですね。祭りごとというのは、新改訳では主権という言葉を使っております。権威ある方が正しく治めてくださることと平和とが増し加わって限りなく、このお方様はダビデの位に座してその国を治めてくださるということですね。今よりのち、とこしえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。このお方様は不思議なようにして乙女マリアから生まれなさいました。イザヤに与えられた御言葉の約束の通りです。当時も古くから約束された言葉だったと結びつけるものは多くありませんでした。罪のゆえ受け入れることができませんでした。民の心はそれほど固くなでありました。固くなな民の心だったたんですけれども、7節の一番最後を見てみますならば、万軍の主の熱心がこれをなされるのであると。民は高ぶって神に背き、神を退け、何が正しいかわからないまま実は滅びに向かっていましたが、主なるお方様がそれを 食い止められたんですね。それほどこのお方様は人を、そしてご自分が本当に愛と目的を持って作られた。天も地も愛してくださったということです。万軍の主の熱心がこれをなされるのであると。一人の緑王が我々のために生まれた一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にありの、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今よりのちとこしえに公平と正義とをもってこれを立て、これを保たれ。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。世の喧騒とは離れて、父なる神のご愛、万軍の主の熱心を思い巡らす期間とさせていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。天の父なる神様、アドベントからクリスマスにかけて私たちは、本当に与えられるにふさわしくないものに与えられた大いなる恵みを思い返す時とさせてくださいますようにお願いをいたします。暗闇の中に歩んでいた民に与えられた大いなる光、イエス様をしっかりと自分の救い主として受け止めて、新しい一歩を踏み出していくことができますように、私たちはあなたに背を向け、あなたから離れ、あなたを退けておりましたけれども、そのような私たちが罪によって滅びることのないように、あなたは、一人しかおられないイエス様を、贖い代として、使わせてくださいました。イエス様は十字架にかかってまで、私たちが罪によって滅びることのないように、ご自分のすべてを注ぎ出されました。私たちは目が見えず耳が聞こえないものでしたが、聖霊なる神様がそれを助け、ようやく、自分たちがどれだけ父なる神から離れていたか、イエス様の愛を受け取らずにいたかということに気づかせてくださいました。今や信じる私たちは、イエス様の打たれた傷、流された血潮によって、罪、許され、その罪が清められ、神の子とされ、そればかりかイエス様が3日のうちに蘇られたように、私たちも新しい体に、永遠の体に蘇らされる、永遠の命まで与えられているということ、そのことの保証として、聖霊なる神様が信じる私たちの内側に住まわってくださるという、ありえない恵みをいただいております。本当にこのアドベントからクリスマスにかけて私たちは万軍の主の熱心を何度も幾度も思い巡らすことができるように、主をどうぞいよいよ私たちに働きかけていてください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。